誰もが持つ大切なもの、人権を考えよう。岩見記者吹き出し、人の権利ってこと？あまり意識したことはなかったけど。皆さんは人権擁護委員を知っていますか？人権擁護委員は皆さんの人権を守るために様々な活動をしています。毎年6月1日は人権擁護委員の日と定められており、2018年は人権擁護委員制度創設70周年の節目の年です。今月号は人権擁護に携わる方にいろいろと教えてもらいます。この機会に人権について考えてみませんか？問い合わせ先、市庶務課。FM 浜那須ジャパンのキャラクター、浜那須夫くんのイラストがあります。76.1MHz。6月8日金曜、午後5時40分から、人権擁護委員が出演して説明します。札幌法務局、岩見沢支局、支局長、池畑秀隆さんに聞きました。そもそも人権って？池畑、国が行う人権擁護に関する仕事は、法務局で行っています。人権は難しいものというイメージがあると思いますが、実はとても身近で大切なものなんです。すべての人々が命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利。人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらにして持っている権利。もっと簡単に言うと、人が幸せに生きるための権利のことです。子供たちには、命を大切にすること、みんなと仲良くすることと話しています。いじめや虐待、ハラスメントといった報道をよく見ますよね。他にも、インターネットでの誹謗中傷なども、人権に関することなんです。とても身近な問題であるということがわかると思います。主な人権課題、17項目。女性、子供、高齢者、障害のある人、同和問題、ブラック差別、アイヌの人々、外国人、HIV 感染者、ハンセン病患者など、刑を終えて出所した人、犯罪被害者など、インターネットによる人権侵害、北朝鮮当局によって拉致された被害者など、ホームレス、性的指向、性自認、人身取引、東日本大震災に起因する人権問題。以上17項目。岩見記者吹き出し、本当に報道でよく見かけるものばかりですね。人権擁護委員って？池畑、法務大臣が委嘱した民間のボランティアで、地域の皆さんから人権に関する相談を受けたり、法務局職員と協力して、人権侵害による被害者を救済したりするほか、皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。活動は無報酬で、市内には11人の人権擁護委員がいます。詳しいことは人権擁護委員の皆さんに説明してもらいますね。人権擁護委員はこうして委嘱されます。まず、札幌法務局長が岩見沢氏に推薦依頼をし、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある人を候補者として選びます。その後、市議会に諮り、法務局に推薦者を報告し、弁護士会人権擁護委員連合会の意見をもらい、最終的に法務大臣から人権擁護委員として委嘱されます。人権擁護委員の藤田雅俊さん、小山優子さん、星葉幸宏さん、野崎正義さんにお話をお聞きしました。人権を侵害されているかもしれないと思ったら、藤田、まず身近な人に伝えることも大事ですが、人権擁護委員や法務局に相談してください。ポスターなどに電話相談の番号が載っているので、一人で悩まずに気軽に利用していただきたいです。星葉、人権困りごと相談を毎月第2木曜日に市役所で行っています。一般的な困りごとも含めて相談を受けているので、何か悩み事があれば来ていただきたいと思います。小山、人権困りごと相談は 毎月の広報闇沢に織り込まれている生き生きナビに日程が載っています。あと、法務局闇沢支局では、いつでも相談を受けていて、電話相談もできます。私たちは相談者の心の整理のお手伝いができたらと思っています。法律の専門家ではありませんが、お話を聞いて受け止めて、専門機関につなぎますので、いろんな場面で人権擁護委員を頼っていただければと思います。人権困りごと相談の写真があります。野崎、毎年6月1日は人権擁護委員の日として、全国で一斉に相談所を開設しているんです。相談内容はいろいろですね。内容を一緒に整理して、良い選択をしてもらえるように助言などをしています。人権を侵害された場合、助けてもらえるの？池畑、人権相談などで私の人権が侵害されています、助けてください、というような申告があった場合や、新聞などから情報を得て、人権侵害にあたると判断されるようなものを侵犯事件として取り扱って、救済手続きを始めることがあります。この救済手続きは、人権擁護委員と法務局職員が協力して、人権侵害の有無を調査し、確認するというものです。法律的なアドバイスをしたり、当事者間の話し合いを仲介したり、人権侵害を行った人に対して改善を求めたりといった措置を取っています。ただ、あくまで関係者の協力で行う任意のものなので、警察のような強制力はありません。みんなの人権110番 0570-003-110 00みんなの110番子供の人権110番通話料無料 0120-007-110 007の110番女性の人権ホットライン 0570-070-810 070のハートラインいずれも土曜日曜日祝日年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで。人権のことや皆さんの活動が知られていないのでは？星葉、人権って言葉が難しいじゃないですか。でも子供の頃から思いやりの心を育て、命の大切さを教えることで差別をすることなく正しい行動をすることができると思います。人権侵害が起きないよう、周りの人と一緒に人権を考えてもらうため、様々なイベントで啓発物品を配って PR をしています。イメージキャラクターの人権守るくんと人権あゆみちゃんはとても人気があるんです。柳瀬隆作、人権イメージキャラクター人権守るくんと人権あゆみちゃんのイラストがあります。小山、今年は人権守るくんと人権あゆみちゃんがプリントされている T シャツを着て啓発活動をしますので楽しみにしてください。あと、イオン闇沢店での黄色いレシートキャンペーンにも参加する予定です。イベントでの啓発活動は、彩花祭り、クピと夏祭り、北村カッペフェスティバル、栗沢農業祭などで行われます。クビと夏祭りでの啓発活動の写真があります。子供たちに対してはどんな活動を？小山、思いやりの心を持つというのは、やはり小学生からきちんとした人権教育がなされていないとダメだということで、人権教室を行っています。去年は、市分、日の出、第二、栗沢小学校で実施しました。今年は、中央小学校、ミルト中学校でも実施の予定で、今後も増えていくと思われます。小学校では、いじめ、インターネット、暴力などの身近な問題に触れて、人権を考える授業としています。なかなか授業時間の確保ができないというのが現状で、全校集会とか学年集会の場で、10分程度でも構わないので、人権の話をできる場を設けていただけないでしょうか。と学校に働きかけています。人権教室の写真があります。藤田、花を通じて命の大切さや思いやりの心を育てていただきたいということで、花の苗を寄贈する人権の花運動も昭和57年から行っています。 去年は中央士文小学校で実施して、今年は中央みその北新栗沢小学校明星中学校で実施する予定です。とにかく子どもたちに花を育てることを通じていろんなことを学んでいただきたいと思っています。人権の花運動の写真があります。成長に伴い悩みも変わりますよね。野崎、思春期になると悩みも変わってきて、男女交際におけるトラブルも出てきます。そういったことに対応する取り組みとして、デート DV 講座を行っています。これは、交際中の相手から受ける様々な暴力の種類や実態、暴力を受けた場合の対処の仕方、平等な関係を築くためにはどうしたらよいかなどの話をして、その後、ロールプレイングということで、生徒たちにあるシーンを演じてもらい、その中で学んでもらいます。去年は栗沢中学校、岩見沢農業高等学校、北海道教育大学岩見沢校で行いました。演じる中で問題点に気づくということもあり、年々要請が増えています。星葉、ロールプレイングは生徒が演じることで和やかな雰囲気になるんですね。時間にすると50分くらいなんですが、あっという間に終わる感じですね。人権に対する理解が深まり、相手に対する思いやり、優しさを身につける良い機会になると思います。デート DV 講座の写真があります。人権作文というのを聞きましたが、藤田、中学生に作文を通して人権についての理解を深めてもらい、豊かな感覚を身につけてもらうために、昭和56年から人権作文コンテストが行われています。去年は岩見沢から115編の応募がありました。子どもたちが作文を書くことで改めて人権について考えたという内容が多いんです。人権作文コンテスト表彰式の写真があります。いじめで苦しむ子どもに対する取り組みは？小山、SOS ミニレターという活動があって、夏休み明けから秋にかけて小中学校に配布しています。子どもたちが書いて送ってくれた悩みを真摯に受け止めて、秘密を守りながら解決につながるよう、子どもの気持ちに寄り添う形で私たちが返事を書いています。2回、3回と手紙のやり取りが続くこともあります。最後には、すっきりしました。話せてよかったです。という返事をいただきます。人権を学ぼう。藤田、今年は、市と岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議とともに、6月24日日曜に人権に関する講演会を開催します。作家の落合恵子さんをお招きして、人権に関してのご講演をいただきます。会場では、人権に関するパネル展や、人権守るくんと人権あゆみちゃんによる人権啓発寸劇も行います。ぜひお越しいただきたいと思います。人権擁護委員をやって感じることは？藤田、10年以上人権擁護委員をやっていますが、初めは重く感じました。そのうちに人権擁護委員の活動を通して自分が勉強させてもらっているということ、人権に対する理解が深まってきているということ、自分で満足するのではなくて、他の人にそれをお話しできるということが自分のやりがいになっていますね。仲間の活動を見て、自分もやらなきゃという励みにもなります。私が一番年上なんですが、年を忘れて活動していますね。小山、私は岩見沢人権擁護委員協議会の事務局をしていますが、自分のできる範囲でより良いものを取り入れていきたいので、どんどん提案させてもらっています。他の委員の皆さんが、人権擁護の仕事は楽しいよ。今、充実してるんだ。と言ってくれることがすごく嬉しいです。じゃあ私ももっと頑張ろう、というふうに思えるんです。人権教室の準備が結構大変なんですが、授業では子どもたちがすごく楽しそうに授業を受けてくれるんです。真剣に向き合って授業を受けてくれるのを見て、喜びを感じています。野崎、昔は、法務局が主体的に動くという感じでしたが、 今は人権擁護委員の皆さんが積極的に啓発活動などに動いています。自分も人権擁護委員として少しでも役に立ちたいと思って頑張っているところです。星は、はじめは人権相談と啓発がメインだと軽く考えていたんですけど、実際にやってみると、皆さん一生懸命熱意を持ってやっているということを感じました。私でもできるのか、と思う反面、皆さんに少しでも追いつこうという気持ちで頑張っています。人権相談で最後に来てよかった、話してみてよかった、聞いてみてよかったと言ってくれるのが励みになりますね。今後どのような活動になっていけばよいと思いますか？池畑、人権擁護委員は地域での様々な人権問題をキャッチし、その解決のために法務局と連携を図る地域のアンテナという大きな役割もあるので、今後も人権擁護委員の役割、重要性というのは大きくなっていくと思います。活動をどんどん活性化させて、皆さんがやりがいを持てる活動にしていかなければならないし、法務局も片方の車輪として一緒に活動していかなければなりません。人権擁護委員の活動が市民の皆さんに浸透していって、大人も子供も人権って大事なんだな、困ったらここに電話しよう、気軽に相談しようというように思ってもらえるようになっていけばと思います。私たち市民ができることは、星は、まずは人権について知っていただきたいので、6月24日日曜の講演会に参加してほしいです。それと人権困りごと相談をぜひ利用してください。本人はもちろんですが、周りに困っている方がいたら、こういうのがあるよ、と教えていただきたいと思います。野崎、日常生活の中で、何か変だな、この人差別を受けてるんじゃないの？と思ったときは、一緒に考えてもらいたいと思います。そういった場面に遭遇したときに、何かを言えるような感覚を育ててほしいです。なかなか声かけがしづらい時代かもしれませんが、一言声をかけるということがとても重要だと思います。小山、学校や施設などで人権教室をしているんですが、家庭でも人権教育はできると思うんです。子供たちに人を思いやる気持ち、差別をしちゃいけない、違っていいんだよというのを常日頃、家庭でも教えてほしいですね。藤田、人権擁護って言葉が硬くて受け止めにくいと思うんですが、人権困りごと相談は、よろず相談のように何でもお受けしているので、ぜひ利用していただけたらと思います。人権と聞くだけで、堅苦しい、難しい、自分には関係ないと思う方が多いのかもしれません。少し人権を意識して、テレビを見て新聞を読んでみてください。人権に関することが多いことに気がつくはずです。それだけ私たちに身近な問題であるということです。人権は決して難しいものではなく、人権教室で子どもたちに教えている、命を大切にすること、みんなと仲良くすることを心がければ、〇〇だからという差別はなくなるはずです。人権擁護委員の皆さんの言う、私たち市民ができること、すぐにでも実行できることではないでしょうか。岩見記者吹き出し。まずは講演会に参加しよう。詳しくはこちら。特集、誰もが持つ大切なもの、人権を考えよう、終わります。